浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2022年6月10日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン7へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
山田運のラジオ舞踊。こんばんは、山田運です。楓です。はい、浮かぶカフェ2周年おめでとうございます。楓からも、はい、楓2周年のご挨拶をじゃあね、しましょう。楓がラジオデビューして、2年が経ちました。今の思いをですね、伝えていただけますか？はーい。ああ、そうですか。ああ、よかったですね。ラジオというね、文明の歴があって、楓の声が世界中に響き渡っていると。そうなんですよ。嬉しいね、楓。うん。楓も世界中の猫の声を聞きたいかな？うん。日本中の猫の声も聞いてみたいよね。ねえ。なかなか猫の声、お家にいると聞こえないもんね、楓。うん。はい。そうですか。そうですか。そうですか。もうだね。いろんな猫の声聞きたいね、カエデもね。はーい。カエデがね、ラジオをやるようになって、こう私とおしゃべりをするようになって2年が経つわけですね。猫と会話が、結構、できるっていうのは、猫を飼ってる人にとっては当たり前だと思うんですけど、私もね、猫を飼うまでね、猫と話せるとは思ってませんでした。でも最近ね、猫だけじゃなくて、いろいろこう、みんな喋ってるんだなってことがようやく分かってきましたね。うちの玄関の木とかも、そろそろ切ってくれってこの間私に喋りかけましたし、それから冷蔵庫が最近ね、結構文句言ってますね。で、冷蔵庫がちょっと最近調子が悪くて、で、そろそろもう買い替えの時期かもねって、夫と話をし始めたら、もうどんどん機嫌が悪くなっちゃって、冷蔵庫。なんかもうすぐどうせお払い箱だぜみたいに多分思ってるのか、急に冷蔵庫もへそを曲げ始めてしまったんですよ。なんかね、こう家電とかね、パソコンとかね、何でもこう電気物も何かその使ってる人の何か影響を受けているものなんだなって思いますね。なので、冷蔵庫はですね、買い替えると思うんですけど、でもまだね、もうちょっとね、働いてほしいなっていうふうに思っています。この冷蔵庫はですね、もう一緒になってから15年ぐらい経つんですけど、忘れもしない。2004年ですよ。買い替えたの。確か。で、2004年、もっと経つね。2004年なんだから、かなりの年数一緒に生きてますね、この冷蔵庫と。で、私、2004年に、この前の、冷蔵庫さんが、もう忘れもしない、なんかね、夏の日に、急に機嫌が悪くなって、ものすごい勢いで泣き始めたんですよ。じーとか言って。 で、それがまあ夜になると余計ジーってすごくかっこいい音で鳴くので、まあ、それをね、ずっと私は録音して、で、その録音した音を、こうなんか、エフェクトとかかけて、かっこいい音楽にしようとか思ったんですけど、あんまりかっこいい音楽にならなくて、で、結局ワンピースという私の、2004年に作ったカンパニーの5人のダンサーのための作品があるんですけど、その作品の音楽として、冷蔵庫のシーンっていうのがあるんですけど、冷蔵庫のシーンは冷蔵庫の私のこの1個前の台の冷蔵庫さんの音を録音して作りました。それがね、今は小野悟さんの音楽に変わったんですけど、2014年からは。でもずっとね、冷蔵庫、私の冷蔵庫の音が世界中のフェスティバルとかで流れてた日々でしたね。本当にかっこいいね。ジジジジジジっていう音で、ナチュラルに大きくなったりちっちゃくなったりするんですけど、なんかこう、冷蔵庫が最後、セミがね、最後ね、泣いて、死んでしまうように、冷蔵庫の最後もセミとすごいよく似た鳴き声で、もう大きい声で鳴いてましたね。うん、それからまあ随分の月日を今この冷蔵庫と一緒に生きてるんですけど、最近ちょっと調子がね良くないんですよ。泣いてはいないんですけど、扉がね急に開かなくなったりとか、あと扉がなんか全然閉まらなくなったりとか、扉がちょっとよろしくないですね。なので、そんなことがあります、最近は。さて、梅雨になってしまいましたね、日本はね。もう梅雨はダメです。私ちょっと辛いです。いろいろ関節とか全部取って一回外して、もう水でジャージャー洗ってしまいたいし、なんなら、本当脳みそとかも全部一回バーって流して、水で流して、もう一回詰め替えたいみたいなぐらいに、もう梅雨の時期は辛いですよ、本当。急に熱が出たりとか、急に咳が出たりとか、急にボツボツが出たりとか、いろいろ免疫が暴走し始めますね。うん。そんなわけで、今日もこんなところで終わりにしようかなと思います。2周年、これから3周年目になるんですけれども、これからも浮かぶカフェがどんどん浮かぶといいなと思っております。山田運でした。
この浮かぶカフェ、6月5日で満2周年を迎えました。これもひとえにいつも声を送ってくださる常連の皆様、そして聞いてくださるリスナーの皆様のおかげです。ありがとうございます。さて、2年前の6月5日が開店の日だったんですけれども、一体最初に何を話してたんだろう、どんな風にこのお店は始まったんだったっけ、というわけで、ものすごく久しぶりに先ほど1回目の浮かぶカフェの放送を聞き直してみたんですけれども、いや、びっくりしました。今日のオープニングちょっといつもと違うなっていうふうに思った方もあったんじゃないかと思いますが、その1回目のオープニングっていうのは、まあ、ちょっと違うことを言ったりもしてるんですけれども、いつもオープニングで同じようなことを読んでいるんですが、ちょっと違うんですね、1回目は。それもありますし、ものすごくゆっくり喋ってるんです。これはちょっと驚きましたね。でだんだん慣れてきてスピードがアップしていったのかなとか、あるいは雑になっていったのかっていうふうに思ったり、やっぱりなんか1回目はちょっと丁寧だったなっていうふうに思ったりしていたんですけれども、でも今思い起こすとやっぱり時間の流れ方が違ったのかなっていうふうにも思ったりしまして、それで今回はまた初心に帰るという意味で、ちょっとゆっくりと オープニングをお送りしてみました。でこのオープニングっていうのはいつもだいたい同じことを言ってるんですけれども、毎回実は喋り直しております。で別に同じの使えばいいじゃないということもあるんですけれども、ここはなぜかこだわりで毎回変えてるんです。まあ、あんまりそこを聞いてる方もないかもしれませんけれども、でとにかくこの1回目の放送を聞いてあまりにもゆっくりなので、そうか、あの時やっぱり時間がゆっくり流れてたのかなっていうふうに思い起こしたりしてまして、でそこからなんかこういろいろ連想が続いていって、あそういえばなんか大きい動物と小さい動物っていうのは時間の流れ方が違うっていうのなんかあったなと思って、またちょっと調べてみたんですけれども、この象の時間、ネズミの時間っていう本があるんですね。で私この本は実は読んだことはないんですけれども、生物学の先生教授本川達夫さんという方が書いた本なんですけれども、どうやらそれによりますとですね、体重が10倍増えると時間が 1.8 倍になると、ということは象はネズミに比べて時間が18倍ゆっくり流れているっていうんですね。しかし2年前2020年6月5日に、私が象ぐらいの大きさだったわけでもないので、そういう意味で時間がゆっくり流れてたんじゃないんだと思うんですね。でなんで今こんなにあたふたとネズミ的に早口になっているんだろうっていうふうにいろいろ考えたり、何なんだろうって思ったんですけど、そういえば2020年の6月っていうのは世界中でいわゆる緊急事態宣言みたいな感じなものが発令されてまして、なんかみんなが外に出られない時だったんですね。なのでこれ勝手な私の考えなんですけれども、世界中の人がなんかこう横に全部つながって巨大な生命体になってたんじゃないかと思うんです。ものすごいでかい象になってたんじゃないかと思うんですよね。なので時間がゆっくり流れて、そして私の語り口もやったらゆっくりだったっていうことかなと思います。それからまあ嬉しいことではあるんですけれども、だんだんとみんな外にも出られるようになり、自由に行動できるようになり、それとともにまた昔のように忙しくなり、そうするとこうなんかみんなバラバラになるんですね。そしてもう浮かぶ亀なんて何だったっけっていう感じになり、もう忘れちゃって来なくなっちゃった人もいたりして、でそうなってみると私たちはまたなんか小さいネズミになって走り回っております。別に象が偉くてネズミが偉くないとかそういう問題じゃないんですけれども、なんかバラバラになってあたふたと細く動き回っております。なんかみんながこうでかくドカーンっていうふうにまとまるっていうのはなかなかないことなので、もしかしてあれすごい貴重な時だったのかななんて思ったりもします。そんな中で生まれたこの浮かぶカフェ、今日はまた1回目に戻りましてね、なんかちょっとこういうスピードを遅くしてみようかななんて思ってゆっくりめに話しております。いや今日は、気持ちのいい夜です。2年前 気持ちのいい夜だったのかなと今となっては思い出せないんですけれども、これから先3周年に向けてまた続けてみたいと思います。そして3周年目はもっと気持ちのいい夜だといいな。そしてまたこのお店にふらっと遊びに来てくれる人がいいな、いたらいいなと思っています。まあここではいつもゾウさんが浮かんでいるのかもしれないです。もちろんネズミもそれぞれ浮かべます。それでは皆様、今日もどうぞごゆっくりお過ごしください。
ムラムラこと浦島雅彦のフラフラ街歩き。こんにちは、ムラムラのフラフラ街歩き。このところ、フラフラ街歩きは、実際どっか歩いて、歩きながらねお話しするという体裁を取ることが多かったんですけれども、今日は趣向を変えて、映画のお話をしたいと思います。今日お話しようと思っているのは、フランス映画でね、5時から7時までのクレオという映画です。1961年の、アニエス・バルダという女性の映画監督ですね。で、彼女の、ほぼ初期の作品になります。クレオという、シャンソン歌手の若い女性が主人公なんですけれども、彼女の、夕方5時から7時までの、2時間を撮った映画ということになります。まあその間ね、パリの街中を歩き回るというのが、この映画の、構成になっています。クレオはね、なんかね、がんかなんかの、疑いがあって、お医者さんで検査を、数日前、1週間前とかになんかやったところで、おそらくその日の7時ぐらいにね、それの検査結果が分かると、お医者さんからその話を聞くというのが、待ち受けているという女性です。でですね、5時にね、タロット占いのおばあさんのとこ行ってね、彼女の自分の人生について占ってもらうという、タロットカードがこうひっくり返るような画面から、映画が始まるんですけれども、そこでね結構不吉なカードがめくられてね、でそれでその、クレオがちょっと、精神的に参っちゃって、また死んじゃうのかもみたいな感じで、街の中をフラフラすると、パリの街の中をフラフラするという、そんな映画ですね。実はね、10年ぐらい前にパリに、パリも何度か行ってるんですけど、10年ぐらい前にね、そのクレオってどこをどう歩いてったんだろうみたいなのをなんかふと思い立って、その場所どこだろうみたいなのをね、実は辿ったことがあるんですね。なんかね、アイスランドで地震があって、地震じゃない、火山噴火があって、飛行機が飛ばなかったんですよね。なんか、確かに2010年の春先なんですけど、その時たまたまね、パリにおりまして、で、帰るはずの飛行機が飛ばないっていう事態になったんですね。 で、それでまあ1週間ぐらい確かね、余計にパリに足止めになって、まあ何しようかな、すごいこうパリで1週間全く予定なくて、こう空いてね、ラッキーっていう仕事はまあなんとかなるでしょうみたいなところで、何しようかなって毎日考えてねやるという、こう観光もまあしてもいいけどどうしようかなみたいな、そんな感じでございました。で、今ね、まあ、またコロナでパリは自転車だらけになってるそうですけれども、当時ベリブっていう街のレンタサイクルみたいなのが、ちょうどなんていうの使われ始めた頃で、まあ、それをね借りて、なんかクレオどこ行ったんだろうみたいな感じで、街中を回りました。だいたいね後半の方が印象的なので、後半のそのあたりの、とこを中心に行ったんですけど、まあ、だいたいね、そう、パリ14区っていうね、なんだろうな、モンパルナスとかね、その辺からこうのライオンの像がねこう真ん中にある、センターにあるその、交差点があってですね、その辺からこうもっと南の方にルネコティ通りっていうのを通っていくとですね、モンスリ公園っていう公園があります。まあそこでね、運命の人と、クレオは出会うんですけれども、兵役についている軍人がちょっと休暇があって、でそこで、その夕暮れ時をね、散歩してんですよね。でその兵士と、もうすぐに帰んなきゃいけない、兵舎の方に帰んなきゃいけないっていうとこなんですけど、まあ、その彼と会って、まあなんか突然恋に落ちかける、恋に落ちるのかなぐらいな感じなんですけど、その兵士と、モンスリー公園でなんか岩場があってですね、まあ、そこでなんかこう滝とかなんかあって、でそこで、その出会います。でそっからじゃあって言って、オーストリッツ駅の方にですね、まあそこからも結構距離あるんですけど、病院があって、大きい病院が、まあそれに、まあ、一緒にお医者さんに結果を聞きに行こうって言ってですね、まあ、小走りで走って、その当時まだ市電があるんですよね、あれは市電でいいんだよな、バスかもしれない。で、それに飛び乗ってこうイタリア広場とかね、その辺を経由しながら、病院に行ってみたいな。でお医者さん、予約してたんですけどって言うんだけど、お医者さん帰っちゃいましたみたいなことを言われて、みたいな、まあ、そういう後半なんですけど、まあそこまで書かれるねパリのこう街の風景というのが、その帽子屋さんであったりとか、カフェであったりとか、カフェでこうね無駄話をしている人たちがいっぱいいたりとか、あるいはそのなんだろうな、広場で、鳩がバーってこうねと飛びた、あの 人がこう通るとこう飛び去っていったりとか、あるいは大道芸のね、カエルをなんか飲むおじさんとかが、カエルをこう飲んで、でまたなんかこう吐き出しちゃったりするんですけど、まあ、そういう大道芸のおじさんとかですね、まあ、そういう街の風景、パリの街の風景をすごくこうなんだろうな、ドキュメンタリータッチで描いていて、その、クレオのその なんか悪いニュースが来るかもしれないっていう不安と、そのそれと関係なく暮らしている人たちの姿みたいなやつが、またその1961年の映画って言いましたけど、まあ、その年、そのね、頃のパリの庶民の人たちがどういうふうにこう生活を楽しんでるかみたいなのがすごいこうスケッチされている、まあ結構、大好きな映画です。で、まあこの話をするのもですね、その、5時から7時までのその日っていうのが、あの夏至の日なんですね。今年は確か夏至が、6月21日だと思うんですけども、まあ、1年で一番昼間の時間が長い日ということになってます。だからね、7時になってもパリなんてね、まあ9時ぐらいまで明るいんじゃないかっていう時期ですけれども、そんな夏至を代表する映画っつうとちょっとあれだけど、まあ夏至の日の1日夕暮れというのを撮った映画としても、毎年ねこのぐらいの時期に結構見直したりしてるんですけれども、まあ、そんな映画です。なんか、映画の紹介になったのかな。まあはい、そんなことで、フラフラクレオの街歩きについて、ご紹介いたしました。今日はこの辺で、ではでは。
さてここで突然ですが、3年目にやってみたいことを宣言してみたいと思います。それはズバリラジオドラマ部です。というわけで、もう今日ここにですね、ラジオドラマ部浮かぶカフェラジオドラマ部の創設を宣言してみたいと思います。もうこの瞬間からできてますからね。シーズン1で、店主が一人でやってる寂しいラジオドラマ、一人ぼっちラジオドラマ沈むバーっていうのをやってたんですけれども、まあそうですね、この浮かぶカフェで実は店主がやりたかったことの一つはラジオドラマなんです。でもその後ラジオドラマ第2弾をやろうかなって思いながら、なんだかこう慌ただしく日々が過ぎまして、なんともう2年間それから何もせずにシーズン7を迎えております。しかしこの3年目に突入ということで、今年こそはラジオドラマをやってみたい。しかもこのラジオドラマ一人で作るんじゃなくて、いろんな人と作ってみたいというのをやってみたいんです。まあこういうふうに宣言すると何かが始まるかもしれないので、2周年記念ということで宣言してみました。実際に何をどうするかはこれから考えます。何かいいアイデアがあったら教えてください。というわけで突然のお知らせでした。ラジオドラマ部開始。
桐竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠に大きにありがとうございます。はい、まずですね、はじめにお知らせしたいのはぷかぷか2周年、はい、2年続いたということでございます。あの誠におめでとうございます。はい、このお話をね、店主から聞いた時には、 僕にできるかなとか思ったんですけど、その頃は本当に、コロナの時で、まあ電話とかメールが来ればもう公演が中止というね状況で、かなりへこんでいた状況でした。で、そういった時に声をかけていただいて、まあね、僕に何ができるのかなとかって思ったんですけど、でもまあ、初めてのこと、をやってみるのもいいんじゃないかなとか思って、まあ、とりあえずねやってみて、それからまた考えればいいやと思って始めたら2年経ってしまったというね。いやー、これもう本当に、ね、店主のおかげ、また聞いていただいてる皆様のおかげと思います。ありがとうございます。はい。で、今の状況をですねご説明いたしますと、前回も言いましたが、今はね大阪で鑑賞教室といって、学生向きのね、とてもね分かりやすい、文楽のお芝居をしております。はい。で、これはですね A 班 B 班 C 班 D 班と分かれてまして、同じ演目をですねそれぞれが違う人形使いや太夫と三味線が語るというね、とってもお得なね、もう文楽好きの人にとってはたまらない月なんですけど、基本的には学生さんがメインで入ってもらって残ってる席を一般の人が見るというね、まあですから、まあ前の席でね見ることはかなわないんですけど、僕は前半ね岡田という役を使わせていただきました。忠臣蔵の岡戸ですよね。まあね、忠臣蔵とっても有名なお芝居なんですけどね、まあ実はこれね初めてこう芝居になったのは文楽が最初なんですよ。あんまりね知っている方、知っておられない方もいると思うんですけど、それからまあね本当にテレビドラマとかなったりとかいろんなとこで取り上げられてね、本当にもう国民的なお芝居になったんですけど、その中で出てくる岡田という女性なんですけどね、はい、それの身売りというね、段をで演じました。で、昨日ね、それを終えることができたんですけど、ね、とても難しい役でした。というのは女方というのはですね形がないと言って等しいんです。ですから型がないんですよね。だから本当に演者によって変わるんですよ。だから解釈によっても変わるし、自分の技量によっても変わるし、相手役によっても変わるし、だから形がないだけにとても難しい。ましてや岡田という役は中心蔵は女方が少ない中で、岡田は本当に腰元からまた田舎に帰って最後は遊女になるというね、本当にいろいろ変化する役なんですけど、それを演じるのは、とても本当に難しいっていうのを今回実感いたしました。で、今日は同じく中心蔵の与一兵衛というねおじいさんを初役で使いました。おばあさんはね結構今までねついたことあるんですけど、おじいさんはね初めてなんですよ。はい。で、どこをね気をつけようかなと思ったのは、僕がね おばあさんを初めて使った時に、お小遣いの足取りってあるんですけど、それをですね、おばあさんっぽくね、ちょっとこう使ったらですね、先輩方からそんなねことする必要ないんだと、おばあさんの役でもですね普段通りに使ったら人形はまあ別におばあさんなんかそういう風に見えるんだ、そういう風に自分の方で足取りを、足取りっていうかその変えるとかえってそういう風に見えないっていう風に指摘を受けたんですよ。だから今回も歩幅とかねをもうおじいさんなしくは変化っていうかまあ気を使って歩いてますけど、基本的にはその人形の姿に委ねるというかね、そういう形で使うように心がけましたね。まあ悲しいかな、人形使いは自分の姿を正面から見ることができないので、それを見ていただいたお客様、おじいさんに見えたでしょうかね。ね、まあ一生懸命、あともうちょっとしかありませんけどね、頑張って活躍努めたいと考えております。で、同時にですね、今回、これが終わった後ですね、若手会といってですね、文楽のまあまあ若手を中心にした公演がございます。はい、今回は本当にね盛りだくさんでですね、絵本太閤記ね、雪舟合奉寿司、二人かぶろといったね、もう超大作ぞろいなんですけどね、みんなね頑張ってね稽古しております。で今日も、僕はね今回ね、役は使わずに左使いとして参加いたします。雪舟合奉寿司の玉手御前の左を行くんですけどね、これ左だけでもとっても難しいんです。僕も左を使うのは実は初めてです。ですからお互いね勉強しながらね、なんとかね頑張りたいと思っております。で今日も稽古いたしましたけど、本当にね実感いたしました。とてもね難しい役ですね。でもまあこれをなんとかね形に近づけられるように、お互いに今から稽古をね重ねていって務められたらと思っております。チケット代も普段の公演よりもねかなり安く見れます。大阪がね、18、19日土日ですね。今チラシ取ってきますね。どこや？あれ？どこや？あれ？あ、すいません。東京が25と26の土日ね。東京は3000円ですね。皆さん、これね、本当に。みんな頑張って今稽古しておりますので、はい、ぜひぜひね見に来ていただきたいと思います。はい、もうね2周年記念だから今日は時間を気にしないよ。はい、ほんでね最近ね全く詩が書けませんっていうのは忙しくて余裕がないっていうのもあるんですけど、ですからこれ多分読んでないと思うんだけど、もしも重なってたらごめんなさいね。最後に詩を朗読して2周年記念のお祝いの詩としたいと思います。はい、海が見たいという詩ですね。 海が見たい。心が乾きそうな日は海が見たい。青くて遠い水平線、白い波が見たい。短い前髪を飛ばす風に乗りたい。行ったこともない遠い港にたどり着きたい。あなたの瞳の中にたゆたう海、その海に浮かんでみたい。
ヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、E メールアドレス、うかぶカフェ @gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文章、その他、浮かびそうなお題をお待ちしております。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。